理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第325回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オトバンクというかオーディオブックドット JP で配信を始めて今回が4回目かな。
あ、もうそんなになります。
はい。でちょっと、このそんな理科の時間の1週分、
はい、1週分、
そうなんですよ。1ヶ月4週間パターンを決めて配信をしているので、その話をちょっとします。
はい。
月末の回には翌月の星空案内をしています。
はい。
そして次の月の1回目、2回目ってある2回目の時には、
2週目の金曜日ってことですね。
には前月にいただいたメールをご紹介する回っていうのをやっていて、
はい。
今回は、8月にいただいたメールのご紹介をするっていう風な、流れになっています。
ご紹介会ですね。
そうですね。で、その他の、2回。
はい。まあ大体4週あると仮定して。
そう、メールと、星空の間の回は、私がピックアップした話題についてお話しするっていう流れになっています。
はい。テーマを決めたお話し会。
そうですね。ということで、皆様からのメッセージをお待ちしております。
メッセージと、質問？
あ、そうですね。ポッドキャストとかね、はい、こういう配信って一方通行になりがちで、我々はこう、皆さんが聞いてくれてるっていう実感がどうも薄いというのがあって。
はい。はい。
っていうのもあって、
はい、
うまく交流をしたいっていう手段の一つが、メッセージを送っていただくっていうことになっているので、
はい、
オフ会もね予定はしているんですけれども、うん、メッセージを送っていただけると嬉しいなと。
そう、オフ会にね来るのが本物とは限らないですからね。
まあまあそれはそれとしてね、
え、
影武者が来る可能性もあるからね。
そうそうそうそうそうそう、やんごとなき姫ですから。
で、
はい、
メールの送り先を紹介しておくと、
おお、今日は早いですね。
はい、リカアットマーク 0438.jp RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。いつもね、はい、番組の最後で言ってるんで。
そうです。みんな寝ちゃってるかな？
そうそう、聞いてくれないと番組のメールの宛先がわからないんで、最初に言いました。
は
い、
ちなみにリカは、まあ、リカ。アットマークってアットマークでも決定なんですか？国によって読み方が違うんだっけ？
まあ、アットマークはアットかアットマークじゃないですかね。
なんかね、一時いろんな読み方があったっていうような話題があった気がするけど。まあいいや、ちなみに0438は
?0438 は、木更津地方の市外局番ですかね。
木更津といえば、
あ、そうそう。で、私たちというか、そんな理科の時間は、はい、そんなプロジェクトという、
うん、大きなプロジェクトの中の小さな一番組です。
そう。なので、そんなプロジェクトではですね、この番組の他にいくつかの番組を配信しています。
はい。
我々がそんな理科の時間ということで理科っぽい話をしていて、
うん。
元祖そんなプロジェクトはそんなことないっしょっていう番組がありまして、
はい。
そんなことないっしょの略語がそんないね。
ほう。
はい。で、そちらと、そんない雑貨店っていう、雑学系をお話しする番組と、
はい、
そんな美術の時間という、美術の、なんだろうな、美術の知識をいろいろお話ししてくれる時間、お話ししてくれる番組っていうのがありまして、
はい。
あ、そうだ、そんなことないしょ、何話してるか紹介しなかった。そんなことないしょ、ちょっとね、AM ラジオっぽい感じでお話をしている番組です。で、そちらの番組も、ぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。で、恒例のメール回になるんですけれども、メールのご紹介の回は、まずは前月にいただいた メールの、どなたが送っていただいたかっていうのを、ご紹介して、本編の方でメールの質問にメインで答えていくっていう構成になっているんですけど、
うん、
お名前のご紹介をするときに、
はい、
本名をご紹介していいのか、または名前がなくてメールアドレスのアットマークの前を紹介していいのかみたいなことがあるので、ぜひ、ラジオネームをとか紹介していいお名前を書いていただけると嬉しいです。
アットマークの前なんて場合によっちゃ携帯番号って人まだいますかね。
携帯番号の人はいないですけど、
一時とりあえずデフォルトが携帯番号でしたよね、携帯メールって。
それ結構古いですね。
え、
古くないですか。
古ってママが言ってた。
その後に、なんていうの、デタラメなメールが来ることがあるじゃないですか、携帯番号だと。
っていうので、そう、あ、そうだそうだ、あそうだね。それで、今度はデタラメのアルファベットの、アットマークの前がついて。
そうだ、それだと読めなかったりするよね、文字で。
でも、わざとそのままの人っていますよね。
いや、そう。っていうのがあり、自分の名前とかになったり、
はい、
あとはね、
はい、
人によっては、ペットの名前だったり、好きなキャラクターの名前だったりで、こう音読されると恥ずかしいって人もいるかもしれません。まあ、何はともあれ、メール送っていただく場合には、ご紹介していい名前を書いていただけると嬉しいです。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。8月にメールを送っていただいた方のご紹介をして、その後、メールの中身を紹介する本編に行きたいと思います。では、かおりさんお願いします。
はい。8月にメールをいただいた方々です。ジョッチさん、パックスケの父さん、バッドボーイズ2メンズさん、あったか煮込みハンバーグさん、ママウサギさん、TKB さん、BC タカさん、こってりよねさん、水野さん、ふた散歩人さん、ヒルアンドンさん、一服さん、サイクルマンさん、ダムマスターさん、長野のトラックドライバーさん、ジュッセルドルフのおじさんさん、セイキさん、タケさん、バンブーさん、ブナピさん、島根のマッサンさん、ベッテルさん、ハラショウさん、白玉さん、フリスク中毒さん、Eバイオリンをトラックの中で練習しようとしたら弓が天井に当たって練習にならないさん、ポンカンさん、柔らかアルマジロさん、木兵衛さん、アイラブトムさん、ホタテマンさん、テラミさん、以上の方々からいただきました。
いつもメールありがとうございます。
ありがとうございます。
あと初めて送っていただいた方もいらっしゃるようでありがとうございます。
Welcome to
そんなエリカの時間。
はい。
はい。ということで本編では主に、質問を取り上げてメールをご紹介していきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
では8月にいただいたメールの主に質問のメールを紹介するとともにお答えしていきたいと思うんですが、だんだんですね、メールで質問が増えてきて、
はい、
皆さんのメールにお答えできなくなってるっていうのがあるのと、もう一つ、ですね、こう具体的なご質問だと、まあ、答えやすいんですけど、ほにゃららのテーマで話してくださいっていうタイプのやつも、質問のようなこうリクエストのような感じもあるので、なるべくこのメールの回は具体的なご質問に、を優先する感じでお話ししていきたいなと思います。
はい、
何々について教えてくださいっていうだけだと、ちょっとね、1回分のテーマっぽくなっちゃうんで、
壮大すぎて、
はい、
メールの回では紹介しきれないので、
はい、
タイミング、運が良ければ、大きな回で扱うかもしれないけど、っていうふうになっちゃうんですね。
そんな感じで、棚にちょっと置いておきます。ということで、一つ目の、はい、メールのご紹介お願いします。
はい。あったか煮込みハンバーグさんからいただきました。大学時代、別の研究室の助手の先生に聞いたのですが、 人間の耳は自分の口から発した声をマスキングする機能があると聞きました。どういうことかというと、人間の耳と口はそれほど離れた位置に配置されておりません。もし大声を発すると、自分の声がかなりのボリュームで聞こえるはずです。しかし、人間の耳は自分の発した声に関してはマスキングをかけ、実験で同じ音量のスピーカーを口元で鳴らすとかなりうるさく感じるとのことです。これはどのような仕組みになっているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと調べてみたんですけど、
はい。
耳ってね、
うん、
外の音を聞くときに、
うん、
鼓膜っていうのを震わせる、空気が震わせるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、
プルプルプル。
そう。鼓膜を震えるのってすごい、こう、なんていうの、震える大きさってちっちゃいのを、うまく、耳の中にある、蝸牛っていう、
カタツムリですね。
そう、カタツムリっぽいところの中の液体を震わせなきゃいけないんですよ。で、その液体の中に、細かい毛が生えていて、そこが、こう、ある音の高さに反応するっていうのがあって、どこが震えてるから、こんな音だっていうのがわかるっていうのになっていて、
うん、
なんですけど、鼓膜からその液体を震わせるっていうところの間に、こう連携しているちっちゃい骨があって、まあ、耳小骨って言うんですけど、
はい。土、あぶみ、きぬた。
あ、そうそうそうそう。
ピンポーン。
で、その耳小骨っていう3つの骨を伝わって、はい、空気の震えがちゃんと液体の震えになるようにっていう、うん、なんていうかな、連携をしてるんですね。
はい。
なんですけど、気候としては、耳小骨がこう震えるっていうのを、筋肉がくっついていて、
はい、
特にですね、あぶみ骨っていう骨には筋肉がくっついていて、うん、すごく大きい音が入った時に、あぶみ骨の振動を、揺れにくくするっていうことができるんですよ。
ほう。大きな声をそのまま直接伝えるとうるさくなっちゃうから、ちょっとそこでセーブするってことですね。
そうです、そうです。
うん。
それができるんで、大きい音があるときにはそこが緊張すると、耳の中の、蝸牛へ伝わるこうエネルギーを抑えるってことができるんで、自分の声との関わりをしっかり書いてあるのはちょっと見つからなかったんですけど、そういう、大きい音が来たときに、蝸牛を震わせることをこう抑制するっていう筋肉と、もう一つは自分で喋ってる声を出してるって自分でわかるんで、この声の分は、自分で喋ってるから処理をしないっていう脳の中のこう処理の方の、なんていうのかな、無視するっていうのもあって、その二つを組み合わせて、音がうるさくなく聞こえるんじゃないかと思います。で、0.1 秒だとそうでもないか。0.5 秒ぐらい遅れて自分の声が聞こえるっていうのってやったことあります？
0.5 秒ぐらい遅れて自分の声が聞こえる。それ例えば、よく、今私と、吉安さん、スカイプで話してるけど、そのスカイプの音を吉安さんが、今ヘッドセットなんで、私の声は当然聞こえないんですけど、例えばパソコンから私の声が聞こえてるとすると、それをまた私は、そのパソコンのマイクで拾って私の声を聞くわけですよね。で、そうすると若干声が遅れて聞こえるっていうような感じですか？
それってすごく邪魔って思うんですよ。
あ、邪魔邪魔、なんていうのかな。普通に喋ってるつもりで聞かないつもりでも、だんだん声が、なんていうかな、それ声に反応しちゃって遅くなってしまいには喋れなくなる
みたいなことがあって、つまり人間の脳は自分が喋ってる音がそのまま来るときには、これは自分の声だから、無視しするっていうふうに勝手にやるわけね。
うんうんうん。それは脳みその中でですね。
そうそう。
情報処理を、まあ、しないというか、聞こえてない体にするわけですね。
そう。なんだけど、ちょっとだけ遅れてやってくると、それが、まるで外から聞いた情報のように聞こえてしまって、
うん。
それが自分が喋ってることと同じなんだけど、時間が遅れていて、なおかつ聞かなきゃいけないけど、うん、聞く必要がないっていう気持ちが、こう、混乱して、すごく喋りにくくなるってことが起きるわけ。
おー、はい。
っていうことで、ご質問にお答えすると、 耳の仕組みで、大きい音を小さくするっていうことができるのは、途中の骨に筋肉がくっついていて、振動を弱めることができますっていうのが多分働いてるでしょうと。
はい。
で、もう一つが、自分が喋ったことは、ある程度の音量で聞こえていても、無視する、うん、脳の中で無視するんで、それなりの音で自分の声が聞こえてるはずだけど、うるさくないとか気にならないのはそのせい。逆に言うと、ちょっとでも自分の声が遅れて聞こえたのが意識し始めると気持ちが悪いっていうのが起きます。
はい。なんかこういうマスキングとか、あと、カクテルパーティー効果でしたっけ？
カクテルパーティー効果っていうのは、ざわざわした中で自分が気になる単語が発音されるとそれだけ、急に聞こえてくるってやつで、よく言われるのは自分の名前ね。
はい。で、こういう機構って、実は、まあ、成長とともに獲得する機能なので、
うんうん、
その獲得って結構遅いらしくて15、6歳ぐらいらしいんですよ。
だからあれだよね、ちっちゃい時には、雑音があるとうるさくて集中できなかったりするっていうのが顕著なんだよね。
そう、あとは例えば子供に親がなんかあの雑音の中で声をかけても聞こえないっていうのが物理的に聞こえないらしいんですよ、うんうん、そのやっぱり雑音を雑音としてしっかりと聞いていて、うん、その中に親の声が混ざっちゃうので聞こえないらしいんですけど、まあ、小さい子、例えば小学校の低学年だったり幼稚園生それ以下だと、まあ、それは見ていてもわかるんですけど、案外結局15、6歳っていうと中学とか高校生近くまで、うん、うまく機能しないらしいんですね。なので案外大きくなるまで大人が思ってるほど子供は聞き分けられていない。
もう聞き分けの悪い子ねっていうのは。
そう、あるので、そうなので、本当に聞こえないって言い方は変だけど、声がピックアップされて聞こえない可能性も、その年齢的なものとしてあるので、
うんうん、
まあ、それは知っていた方がいいですよっていう、あれは、成長、幼稚園とかそういうものの、教育のことなんていうの？そういう教育学の先生的な人が言ってた。なんていうの？
硬いこと言うと幼児教育で、柔らかく言うと子育て指導ですね。
そんなような人が言ってました。
そうですか。
なので、そう、案外大きくなるまで完成しないよというので、はい、聞こえてないのでは、本当に聞こえてない。無視してるのではなく、本当に聞こえてない可能性がありますよ。ね、そうです、そうです。埋もれちゃって聞こえてないことがあるので、危機にならないようにね。
はい、危機にならないようにしましょう。
危機。
はい。
危機っていう猫がいました。可愛かったです。
はい、魔女がお届け物するやつね。
そうなんだけど、それの猫の名前はジジです。
はい、ということで、次の質問に行ってみたいと思います。メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次の質問です。TKB さんからいただきました。仙台で 3M 仙台市科学館に行ってきました。そこにはエイムズの部屋といういわゆる目の錯覚により大きさが異なって見えるという部屋がありました。添付ファイルにその写真をつけます。しかし、いわゆる目の錯覚のはずですが、バッチリその状況が写真に写っているのがいまいちよくわかりません。この目の錯覚ってそもそもどんな原理ですか？目の錯覚って写真に写るのはどうしてでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
と関連してですね。
はい。
ちょっと似た感じの質問があったので、それもご紹介しちゃいましょう。
はい。関連するメールです。ダムマスターさんからいただきました。家族でエナキョーワンダーランドという遊園地に行きました。そこにはビックリハウスというアトラクションがあります。仕掛けそのものは分かっていたのですが、いざ動いてみると、脳で理解していることに対して感覚が全くついていかず、つまりびっくりしました。脳で分かっていても感覚がついていかない。これって科学で説明するとどういうことなのでしょうか。よろしければそんな風にお話しいただければ幸いです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
両方ともちょっと挑戦だなと思っていて。
じゃじゃん。挑戦状、吉安の挑戦状。
音声プログラムですので、
はい。
これ、写真が添付してあるんですけど、
はい。
一つ目のやつね。
はい。
エイムズの部屋。
はい。
なんですけど、これをリスナーの方に、こう、わかるように説明するっていうところが入んなきゃいけないし、
はい、
びっくりハウスも体験するとわかるんですけど、うん、これ仕組みと体験をこう聞いてる人がわかるように説明するのなかなか大変だなと思いながらこうメールを選んでみました。
あえてそれを選んだということは受けて立つってことですよね。
いや、まあ、一応そうですね。
なんて言ったってね、そんなの、伝説の番組、そんなフォトないっしょのパーソナリティだった吉安さんですから、写真を解説するのはお茶の子さいさい。
まずですね、
あれ？
エイムズの部屋の方の解説しますと、
エイムズの部屋、
だいたいね、壁に覗き窓というかちっちゃい穴が開いてて、そこから片目で覗かせることが多いんだよね。
ん
ー、で中に四角い部屋が見えて、
はい、
右隅奥と左隅の奥に人が立って、
はい、
普通だったら同じ大きさの人だったら同じ大きさに見えるはずなんだけど、よくあるのは右側に立つとバカでかく見えて、
ほう、
左側の奥に立つとすごくちっちゃく見えるっていう、お部屋になってます。
はい、まあ、実際別に大きさは変わらないわけですよね。
人の大きさもちろん変わらないです。
だけど大きく片方は大きく見えて片方は小さく見えると。
そうで、まず、その部屋を上から見るとどうなってるかっていうと、
はい、
自分がいる方が手前として、長方形の部屋に見えるんですが、実際には左の方が奥に長い部屋になってるのね。
大きく見える側の部屋ですね。
大きく見える側の部屋、左の奥がちっちゃく見えるんですけど、
あれ？あれ？
そっちが奥にすごく長い、多いんです
。同じ一つの部屋なんですね、二つの部屋ではなくて。
二つの部屋、一つの部屋なんだけど、奥の壁が斜めになっていて、見る方向から見るとね。で、
う
ん、左の方が奥まっている。向こう側に遠い。
小さく見える側の方が奥行きがあるわけですね。
そうです、そうです。
はい。
なので、ただ単に部屋に模様がなければ、
うん、
左の奥が遠い部屋で、向こうに行くと人がちっちゃく見える。遠くだからちっちゃく見えるね。
なるほど。
で、右の方に来ると、手前の方だから大きく見える。
うんうん、
それに対して本当に
いわゆる遠近法ですね。
まあ、遠近法、
はい、
もう少し理科っぽい話をすると、
空気遠近法、
いやそうではなくて、遠いと、網膜に移る、像がちっちゃくなるからちっちゃく見えるわけね。
遠近法
っていうのがありまして、
遠いものはちっちゃく見えるの、はい。
で、なんだけど、
はい、
その斜めに奥が深くなっている部屋を四角い部屋のように見せる部屋の装飾がしてある。
実際は、四角い部屋ではなく奥行きの深さがその右と左で違う斜めになっているんだけど、それが、壁とか床とかの模様で四角く見えるような騙し絵になってるわけですね。
そう、だから床のパターンが、うん、その覗き窓から見るとまるで、長方形、奥の壁がまっすぐに見えるように床のパターンが書いてあったり、
あ、そうか、見る場所を固定しているから必ずそういうふうに見えるわけですね。
そう、
うん、どこから見てもそう見えるわけではないと。
そう、奥の壁は何も、装飾がなくて真っ白だったり、
うん、
っていうのになっていて、目で見ると、目で見るとというか部屋だけ見ると長方形に見えるけど、実際には奥まっているっていう方があって、そっちに人がいると人は小さく見えるけど部屋は同じぐらいだと頭の中で思うからずれて見える、
うんうん、
そこまではいいですか。
はい。
で、目の錯覚っていう話をしたんですけれども、これは目の錯覚ではないんです。全然
これはもう物理的に小さく見えてるわけです。物理的にというか、
で
普通に
目にもちゃんと見えてるんだけど、
うん、
空間認識の錯覚なわけね。
その実際には四角くない部屋を四角く見せている錯覚ってことですね。
そう、四角見せるというか四角く感じさせている、四角い部屋だと思わせている、
うん、
だから写真に撮っても目の錯覚ではなくて目が、 間違ってるわけじゃないから。
ああ、普通にそういうふうに奥にあるから小さく見えて、手前にいるから大きく見えるっていうのはそのまんまであって、そうだから、しかも模様も、だから実際そこから見ると、左右対称の模様に見えように見えるけど、実際そこの部屋に入ってみると、左右対称でもないわけですね。
ではないはずです。
だから右と左が同じではないけど、ただ、ある一定のところから見ると、同じように見えるように書かれているから、
そうそうそう。
同じように見えてるだけで。
そう。
で、実際そういうふうに見えるわけか、そこから。
例えば、同じ例ではないんですけど、道路上に遠回れって書いてあるのよく見ますよね。
はい。
あれって車から見ると、普通に読めるけど、うん、地面で近くから見ると、すごい縦長でしょ？ビヨーンって。
うん、うん、うん、うん、
あれは車の視点の少し低い位置から遠くの止まれを見ると、もともと縦長なんだけど、寸詰まりに見えるように、ん？寸詰まりに見えるからもともと縦長に書いてあるわけ。
うん。うん、うん、うん。
それってなんかわかりますよね、
はい。はい。
だから目に映った文字っていうのは、縦横の比率が変じゃないけど、実際地面を見ると縦長にビヨーンって書いてあるっていうののことが部屋の中で斜め方向にも行われてるっていう感じ。
はい。
です。
はい。
で、なので写真に撮っても、同じように大きさが違って見える。で、それに比べて目で起こっている錯覚っていうのもあって、
うん。
すごい細かい模様がぐるぐる回って見えるやつとか、あとは、エッジに、白と黒のエッジにもう一本線が見えるようなやつは、目の中でする情報処理が、錯覚を起こしているので、それ写真に撮ってまた見ると、遠いところで見ると全然錯覚が起きなくて、近くで見るともう一回目の中で錯覚が起きるっていうことが起きたりします。
はい。よくある、なんだろう、しましまとかぐるぐる回ってる、ブトッととか、そういうやつですね。
そう。で、さっきのエイムズの部屋は、だいたい覗き窓が1個だけのことが多くて、丸い。
はい。うん。
四角い枠じゃないんですよ。
うん。
なんでかっていうと、両目で見ると奥行き感がよくわかるんで。
あー。
なので、左の奥が遠いっていうのが、感覚的にわかっちゃうんですけど、
うん。
片目で見るとそれがわかりにくいんで騙されやすい。
で、
もう1個が、写真に撮るときにはだいたいレンズ1個だよね。
はい。
二眼じゃないよね。両目で見ないよね、写真って。
うん。はい。
立体カメラじゃないから。
うん。
なので、同じように騙される。
なるほど。
はい。立体カメラだったら、もしかしたら、奥行きが見えちゃうかもしれない。っていうのが、まず一つ目。で、次にびっくりハウスの話をしましょう。
びっくりハウス、はい。
で、私が知ってるびっくりハウスって、うん、なんだろう。お庭にある、ブランコありますよね。
庭にブランコあるんですか、吉安さんちは。
公園のブランコってさ、
はい。
一本の棒にチェーンが垂れてて、板が張ってあるってタイプでしょ、
うん、はい、上から吊下がってるやつですね、はい。
そう。で、昔ながらのお庭にある、ブランコって対面で座るやつってなんとなく思い浮かびます？
はいはいはいはい。はい。棒のところに四角い箱がついてる感じ、なんで、何？
あ、そうそう、で、平行四辺形に、
うん、揺れる感じ
なんですけど、
はい。
部屋に入ると、あそこで対面式に座る感じになるんですよ。びっくりハウスって。で、周りが結構暗くて。
うん。
で、それは実は、円柱になっていて、うん、ブランコと違って、円柱がぐるぐる回る中心にして、ブランコって、上の方が支点で、下が揺れるじゃないですか、振り子のように。そうじゃなくて、円柱の真ん中に芯があって、そのまま、芯がずれないまま、そのままぐるぐる回るっていう構造になってます。いい構造は。
はい。
タイヤのと同じように、タイヤの中に入ってるような感じ。
うんうんうん。はい。
で、それが振り子のように揺れます。
うん。
前後に。
うん。
そこまではいいよね。で、
はい、
壁に模様があって、
うん。
最初は壁の模様は止まってんのね。
うん。
で、振り子のように揺れると、普通に振り子のように揺れるんですけど、
うん。
そのうち、壁の模様を反対側に動かすっていうエフェクトがかかると、揺れてるのよりもたくさん揺れてるように感じる。
ああ、ははははなんとなくわかります。
わかる？電車が止まって、はい、2両の2編成の列車が、並んでるときに、自分が動いてなくても、隣が動いてると自分が動いてるに感じるじゃないですか。それと同じように、円柱を、要はタイヤの中に入っている人たちが揺れてる横で、
うん、
横の背景を反対向きに動かしてあげると、うん、より一層たくさん揺れてるように感じるよね。
うん、
そこまではいい？
はい。
で、びっくりハウスはそこまでだと大したことないんだけど、
うん、
揺れがマックスになったときに、その壁の回転が、
うん、
なんと振り子じゃなくて、ぐるぐるぐるぐるって回り始める。そうすると、
うん、
人は、自分はもちろん、重力の方向から行くと、こう、うん、振り子のように揺れてるし、としか感じられないんだけど、壁の模様がぐるぐるぐるって回ると、うん、あれ？ぐるぐるって回ってるんじゃないかって思う。
自分自身が？
そうそうそう。自分自身がそのタイヤが。一回転してるんじゃないかっていう。
ほう。
でも、落ちはしないんですよ。なんでかっていうと、実際の揺れは、左右に、90度も行ってないんで。
うん。
っていうのがびっくりハウスの原理ね。
うん。
で、ご質問は、なんでびっくりするのっていう。
びっくりさせられてるから。
びっくりしそうでしょ？脳で分かってても感覚がついていないっていう話なんですけど、
うん、
つまり何が起こっているかっていうと、脳の中では、自分が意識している前にいろんな処理が勝手に行われてるんです。
はい。
例えば片足で立ちます。
うん、
で、片足で立ってる時にバランスを取るのって、耳の中にある三半規管みたいなところで水平を保ってるから、こう、片足でもちゃんと立ってられると思うでしょ？
はい。
なんですけど、目をつぶった途端、揺れ始めます。
おう。
とか、片足で立ってるときに大画面のテレビで、揺れる絵を見るとフラフラします。
おう。
何かっていうと、目で見ている外の世界は大体止まってますよね、普段。
うん。うん。
なので、そこが揺れないようにっていう情報も含めて、体が水平かどうかっていうのを確認してるんです。で、それは意識をする前に処理が行われていて、自動的に行われているね。で、それがずれると気持ち悪くなるから、ほんのちょっとだけ斜めの部屋とかってすぐ気持ち悪いんですよ。なんでかっていうと、
逆に
耳の中はな、
うん、
斜めって言ってるのに、体っていうか目の信号は、合ってるって言ったり、その逆が起こったりするから。
ほう。逆にガツンとずれてた方が、まだ気持ち悪くはならないわけですね。
そうそうそう。自動処理が使われないから。
うん。ほんのちょっとだと、いや、曲がってる、いや、曲がってないっていう、その微妙なラインで、頭の中は曲がってると処理しても、体は曲がってない。
頭の中というか、視覚の情報と、三半規管の重力の情報がずれてたりすると。
うん。そこで、その変な気持ち悪さを感じるわけですね。
そう。っていうように、良かれと思って自動処理をするっていうのが、その目の中とか音の処理っていうのがあって、
はい。
それが間違った方向に出やすい工夫をすると、錯覚を起こさせたり、びっくりした感覚だったり、気持ち悪い感覚が出るっていう風になってます。例えばね、皆さんが絵を描くときって輪郭をこう黒で描いたりしますよね。
はい。
当たり前みたいなこと言ってますけど、でも、本当の、物体って輪郭に黒い線ってないじゃないですか。
それって誰か、印象派が作り、やり始めましたよね。
あ、それもあるんですけど、実は目の中では、エッジのところに白と黒の線が確認できるんです。
へぇ、あ、じゃあ本当にあるんだ。
そう、そういうふうに、目の網膜の細胞が、お隣との差分を取って、
うん。
差分を取るっていうのをやると、明るさが急に変わるところでは線が出ちゃうんですよ。
じゃあ、印象派っていうのは理屈で書いてるわけですね。
うん。で、もう一回。
その差はないと思ってるから。
あ、そう。で、目はそうなるんで、線画っていうのはシュシュシュって書ける、漫画みたいなものを書けるんだけど、うん、もう一回、色の観察をしようと意識をしながら見ると、うん、そこには線はないわけね。
はい。
注目すれば。 なんだけど、うん、ふと見てるときにはそこに線があるように頭の中では認識をしてる。だから形が分かりやすくなってる。みたいなことが勝手に行われるっていうのが、それを逆手にとって錯覚にしたり、面白出し物にしてるっていうことがあります。さっきの、エイムズの部屋っていうのも、
はい、
片目で見て、床の模様とかがこうなっていて、この辺に見えれば、四角いっていう方が合理的だから、うん、勝手に四角いって処理をするんだけど、うん、実際には奥まっていてっていうのが、うん、起こるってことになっています。
うん、
それは目の中じゃなくて、頭の中の空間認識として起こるということですね。
なんか、地震とか結構さあちこちあるじゃないですか、
はい、
で家の形は家の形で保っていてもちょっと傾いちゃってる傾いちゃったってことがあって、うん、なんかふと見るとそれもすごい傾きではないのでいや別にどこも壊れてないから住めそうじゃんと思っていても気持ち悪くなるみたいですね、うん、そのほんのちょっとの平行なはずだけど平行だった場所がほんのちょっと斜めになってるっていうのがやっぱそこがその錯覚というかそういうところで平行だと思ってるけど実際体は平行に感じてないその差で気持ち悪くなって住めなくなるって聞いたことあります。
そうなんです。気持ち悪さがあるっていうのはそういうところから出てきます。はい、ということで2つのご質問まとめましたけども、そんな解説でいいかな。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールに行きましょう。
では次のメールです。
はい、
こってりよねさんからいただきました。ポリマーの端っこはどのような構造になっているのですか？永久につながっているわけではないので、端っこだけ化学式が違っているのだと思います。また、ハサミでちょん切ると、その瞬間に空気中の成分の何かか、ハサミの成分の何かと結合するのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ポリマーって、その、
はい、
なんとかっていう一つの物体というよりも同じ構造式がずっとつらなっているものですよね。
まあまあ一般的にポリマーっていうと、
はい、
樹脂、まあ、プラスチック系のもので、まさに香織さんが言ってくれたように単純なものが鎖のようにつながっているのがポリマ
ー、はい、
なので一個っていうのもあって、
うん、
一個はモノマー、
お、
二個がダイマー、
ジマーじゃないんだ。
まあジマーでもいいかもしれないけど、まあダイマーかな。
はい。
で三つがトリマー。
トリマー、あれトリマーってなんか動物の毛をカットする人じゃない？
それはトリムっていう動詞から来てる方ね。
そう。
あとたくさんつながってるとポリマー。
はい。
で中途半端につながってるっていうのがオリゴマー。
あ？
っていうのが。
オリゴって何ですか？
オリゴっていうのは、多少、数十個分っていうのが。
へぇー。
オリゴ糖のオリゴも、数十個つながってるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。そんで、
はい。
つまり、プラスチックでいうポリマーは、
うん、
一般的には、こう、炭素、の先にいくつかの枝があってそこにこう水素がくっついてるみたいなのの炭素同士が鎖のようにつながってるのがポリマーで、
はい、
すごく長くつながってるのがポリマーでチョキチョキ切っていけばモノマーになりますと、
うん
うん、で、それをうまくつなげるっていうのが、まあ、繊維を作るってことになるんですけど、
はい、
端っこがそのまま途切れてるやつもあります。
じゃあその化学式でいうよく腕を伸ばして隣のと結合するって言うけど、
はい、
その結合先を探してる手がプラプラしてる状態ってことですか？
あ、手を伸ばしたままのやつがあったりします。
じゃあ誰かって手がプラプラしてるわけ？
あ、そうそう。で、もう一つはそこチョキって切ると、手を伸ばしてるところに、うん、さっき言うと炭素が鎖のようにくっつくって言ってましたけど、
はい、
そこに水素がくっついたりして、終端、終わりになって、落ち着くっていうのもあります。
それはどのタイミングでくっつくんですか？空気中からくっつくの？ハサミから
くっつく？空気中だとあんまくっつかないんじゃないかな。ただ、合成してるときとかは、 そこにくっついたりして、要は、長く伸びる時と、バラバラになるっていうのがいろんなことでできるんですけど、ということでですね、ポリマーの端っこはそのまま出てる時と、
自然にくるんと位置がついてまとまっちゃう時がある
っていうのがあります。で、まあ、キーワードでいくと、うん、モノマーっていうのはその2個で、1個落ち着いちゃってるんだけど、要は両手でつながってるのね、
はい、
その片手同士にしてお隣さんと仲間とつなぐとポリマーになるってイメージがわかりやすいかな、
うん、
だから、ポリマーももしかしたら円状というか輪っか状になっちゃうこともあるんじゃないかと思います。
ほうほうほうほう、
はい、
くるりんって。
あ、そうそう、なので、ですね、15重ねて合うで15とか、あとは、うん、ポリマーと高分子みたいなものをキーワードにして探すといろいろわかるんじゃないかと思います。
はーい、
はい、ということでですね、ポリマーになると長くつながるんで、それが絡まって樹脂プラスチックみたいになって、モノマーだとあんまりつながらないんで、プラスチックみたいなもん塊にはなかなかならないとかっていう差があります。
はい
はい、そんな感じですかね。
はい。
はい。
メールありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールです。
はい。
水野さんからいただきました。ダチョウの卵はハンマーで叩いても割れないくらい硬いと思いますが、どうやってヒナは卵から出てくるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヒナは、中からハンマーで割って出て、くちばしで割って出てくる。
そうです。くちばしで割って出てきます。
当たった。コツコツコツコツ、その、地道に割ってくるんですか？
地道に割ってきますね。
じゃあ、例えば、羽化するくらいになると、卵が柔らかくなるとか、そういうわけではないんですか？
ではない。孵化するですね。
あ、孵化するね。じゃあ、途中で力尽きしちゃう子もいるわけ？
どうなんですかね。可能性としてはあるんじゃないですか？
でも一般的には、で、子供が、まあね、それで力尽きちゃう子が多くなるとどうしようもなくなっちゃうから、その子供は生まれつきというか、
生まれないまま、
的に生まれいずる前から殻を割るべき力は持っていると。
そうですね。で、硬いっていう話、
うん、
だからくちばしの先が硬いです。
すごい
力もありますっていうのはあるんですけど、うん、もう一つが、形の工夫があって、
くちばしのですか、その卵の、
卵
ほう、
例えばですね、はい、何で説明するのがいいのかってちょっと悩んだんですけど、卵って縦方向、長いのと短い方向あるじゃないですか、はい、鶏の卵って、
はい、楕円ですね。
で、皆さん卵割るときってこう楕円の長い辺、つまり曲率が、尖ってない方をガツガツガツって割って、うん、こう開けますよね。あの卵割って、
はい、パカッと割る時のコンコンって叩くところはその尖ってない
とこだよね。
あたりです。はい。
なんで尖ってるところがやらないの？
ビチュッとなりそうだから。
つまり尖ってるところはなかなか割れないんですよ。
あ、硬いんですか？
そうそうそうそう。例えばね、紙を丸めて円柱にしますと。
紙を丸めて、はい、円柱にしました。
で、それだとそんなに硬くないと思うんですけど、
はい。
それを円錐にして、例えば机に立てるとするじゃないですか。
これを円錐、まあ一辺とんがった三角形の柱というか、そんな感じですね。
そう、 そうすると上から押してもなかなか潰れませんよね。はい、円錐にすると。でも横から潰せば簡単に潰れますよね。っていうのと同じように、実は卵は外から力を加えるのにはとても強くなってるんですけど、内側から押し出す方には外から、壊すっていうほどの強さはないんです。
なるほど。
なので、外から割る よりも内側から割った方が力は少なくて済むし、
うん、
あとは多分なんですけど、平たいところをコツコツするして、なるべく尖ってるところで力が集中するようにコツコツして中から割って出るっていうのをやってるはずです。
これは、まあ、ダチョウの卵は、人一倍、鳥一倍、鳥一倍硬いけど、
うん、
鶏でも一応構造としては同じような感じですか？
そう、だって、ある程度のところから落としても割れなかったりするじゃないですか。
へぇ、まあ、落としどころが良ければってことね。
当たりどころが良ければ。そう、っていうのがありまして。
はい。
あの内側と外側で、強さが違うというか、内側から割るのと外側から割るので強さが違うっていうのが一つ大きいポイントだと思います。あとね、今年ちょ去年何年か前に、
うん、
タカラトミーの生まれてウーモっていうねおもちゃがあって、知らないですよね。これ流行ったんですよ。ちょっと
卵を買ってきてそれが孵化するっておもちゃですよ。
そうそうそうそう、これがねちょっと流行ったんです。
ニュースでやってた。
それが中からコツコツ卵を割って出てくるんですって。
へえ。
同僚のお子さんが買ってすごい欲しいって言って買ったって言ってました。
うん。
これも外からだととても硬く感じられるんだけど、中からだと、割るのが、やりやすいっていうのを、まあ、利用して、まさにこう卵の仕組みを利用して、仕組みが作られているっていうおもちゃですね。はい。
はい。
ということで、お答えになってましたでしょうか？
はい。メールありがとうございました。
したでは、次のメール行きましょう。
はい。次のメールです。
はい。
ジュッセルドルフのおじさんさんからいただきました。浜辺の風は肌に当たるとベタつく感じがし、さらに塩っぽい気がするのはなぜでしょうか？海水も蒸発すると水蒸気は真水だと思うので、塩分は含まれないと思うのです。同じ高い湿度でも、家や街中では塩っぽい気はしないと思うのです。海の近くにいることで塩っぽいと感じているのは気のせいなのでしょうか？教えていただけると嬉しいです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いわゆる、海の香りがしてきたっていうような感じですよね。その塩っぽい感じと、なんていうかな、独特の、そうね、いわゆる生暖かい風だけじゃなくて、ちょっとベタつくような感じありますね。
あります。
普通、それは、錯覚ではなく、本当ですか？錯
覚ではないです。まあもちろん、海岸の近くはそこそこ、湿度は高いとはいえ、
はい、
まあ、潮風っていうじゃないですか。
うん。
潮風って塩分の塩じゃなくて、山水を書く方の潮を書くんですけど、
山水に朝昼晩の朝ね。
そうそうそうそう。
はい。
で、潮風っていうのは、
うん、
水が蒸発したんじゃなくて、
ん？
水が蒸発した、海から水が蒸発した風ではなくて、
ほう、
しぶきとかが細かくなって目には見えないぐらいちっちゃくなったやつが飛んでくるんで、
は
あ、まあまあすごい濃い塩水が目に見えないぐらいの霧で飛んでくると思ってください。
あ、普通の風はじゃあ普通の風なんですか？
そうです。
それではなく潮風って言い方をすれば、本当にその水がパシッ、波打ち際でバサーッとなった時の跳ねた水がもっともっと小さくなって飛んでくると。
そうです。だから、塩害とかって言って、
うん、
ガードレールがすぐ錆びたりとか、車が、
はいはい、
塗装の隙間から錆びてきたりとか、
うん、
そういう、塩が張り付くってことが起きます。なので、海岸近くでは本当に凪の時にそよ風が吹いてる時はそうでもないんですけど、少し風が吹いてればしぶきの先っぽの、細かい水の粒子、海水の粒子が細かくなって飛んでくると思っていただいた方がいいと思います。
はい、
はい、なので水じゃなくて、潮風は塩水です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ちなみにデュッセルドルフから聞いていただいてるんですかね。
デュッセルドルフってなんとなく単語の響きからドイツですか。
デュッセルドルフはドイツじゃないかな。
いいな。ドイツでハクセンっていう豚肉の料理が好きです。
なんかね、デュッセルドルフには海があったかなっていうのがちょっとだけ気になっていて。
え、別にデュッセルドルフに海がなくっても海があるところにドライビングしに行けばいいんじゃないですか。
そうですよね。なんかね、内陸なイメージがありました。
じゃあ海のところだともうそれが当たり前になってるから疑問に湧かないじゃないですか。
あ、そうかもね。
だから海に行ってあって感じた時に、あれそういえば風がいつもと違うな、ベタつくなっていうところに疑問があるわけですよ。
そうかもしれません。ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
島根のマッサンさんからいただきました。
はい、
恒星と惑星をつなぎ止める重力について子供の頃から不思議に思っていることがあります。太陽系は太陽を中心に惑星、準惑星、衛星、水星などで構成されています。準惑星の冥王星は太陽からの平均距離が59億キロもあるようですが、太陽から果てしなく離れていても本当に太陽の重力の作用によって太陽の周りを公転できるのでしょうか。またハレー彗星は約75年周期でぐるぐると回っていますが、それも太陽の重力の作用なのでしょうか。恒星と惑星をつなぎ止める重力について分かりやすく説明いただけると嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、
はい、
まあまあ
まあまあ
書いていただいた通り、ハレー彗星も、
はい、
冥王星や海王星も、
はい、
太陽に引っ張られている状態で、回っています。
はい、でいわゆる太陽の重力が作用しているってことですね。
うん、なんですけど、
はい、
なんて言ったらいいんだろうな、とても弱いのは遠くになれば遠くになるほどもちろん弱いです。
はい、
で太陽があるとどういう言い方をするのがいいのかな、アリ地獄のこうすり鉢状の穴ってあるじゃないですか、円錐形になってるから。
はい、
あれよりももう少し、なんて言う方がいいんだろうな、遠くでは平らでだんだん傾きが近づくと中心に行くに従って垂直に立ってくるような穴。
はい、
何っぽいって言えばいいんだろうね、っていうような穴を想像してください。
はい、穴を想像しました。
でその底に太陽が落ちてんのね。
はい、
なので、太陽のが引っ張る力って近くだととっても強くて、離れれば離れるほどだんだん弱くなってきますと。つまり、はい、引っ張る力が変わっていくんで、傾きが変わっていく、こう穴があるっていう感じを思い浮かべていただいて、そうすると地球が太陽の周り回ってるところは放っておくと太陽の方に落ちちゃうけど、地球っていうのはぐるぐる回っているから落ちないで済んでるし、スピードがちょうどいいから太陽から離れてもいかないっていう状況になってるわけね。
うんうん、
そこまではいいですか。
はい、
でだんだん離れていくとさっき言った傾きが変わってくる。で万有引力の法則でいくと、はい、距離の事情に反比例するっていうんですけど、距離が2倍になると引っ張る力は4分の1になっちゃう。
ほう、はい、
っていう風にどんどんどんどん遠くなれば遠くなるほど、引っ張る力自体はだんだん小さくはなってくるんだけど、
うん、
理屈では永遠なくならないのね。
ほうほうほう。
ただ、他に引っ張るものがあれば、
うん、
そっちに落ちていくかもしれない。でもほんのちょっとでも傾きがあれば太陽の方に引っ張られるっていうことはわかると思うんですよ。で、動いてなければというか自力で動いてなければ、そっから太陽の方にだんだんゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロってきてバーンと落ちちゃう、でもゆっくりでも太陽じゃない方向に動いていれば、太陽には落ちていかないで太陽のそばに行くときに横を通ってまた戻ってくるってことができる、回転方向に力があれば。
ほう。
で、それが、うまく平行していると円軌道で、その回転方向の、力とかスピードが遅ければ楕円軌道で、太陽の方にどんどん落ちていくんだけど、その回転方向の、 スピードもあるんで、楕円形を描いて太陽のそばを通っていくっていう風になってます。なので、はい、太陽のそばではすごく加速して、うん、太陽に落ちそうなんだけどぐるっと回って、遠くに行くっていうのが、ほうき星、彗星の軌道になってますね。もちろん、はい、ほうき星にならない、そういう楕円軌道を持った、惑星、小惑星もたくさんあるんですけれども、そういうような感じで、冥王星とかっていうところまで太陽の力はほんの少しだけど、及んでいて、円周が長いっていうだけではなくて、引っ張る力に対して、円運動するためのスピードも遅くていいから、一周するのにとっても長い時間がかかるっていう風になってます、なので重力は距離の2乗に反比例するっていう
事情か、
そうそうそう、ニュートンの万有引力の法則がありますけれども、
はい、
それは、延々続いていると思ってください。
はい、
はい、で重力波っていうのが来るとかっていうのはまた別の話なんですけど、
よく戦艦もの、違うの、宇宙戦艦も、宇宙戦艦ものって言うと1個しか出てこないから宇宙もの、
はい、
でよし体力の重力圏を脱出したぞって言ってるのは本来は正しくないわけですね。
あ、重力圏っていうのは一応定義はあるんですけれども、
定義はあるんですか。
あ、そうそうそう、なのですが、なんていう言い方がいいんだろうな、重力圏を脱出したっていうのは2つ意味があって、1つは太陽以外の、天体に引っ張られる力の方が太陽の影響よりも強くなって何もしなくても太陽の方に引っ張られないっていうところがどっかであるわけ。
あー、なるほどね、
うん、
そのまあ、中間ではないか、まあ、力としての釣り合いが取れてる場所ってことですね。
そうです、そうです、
重力と重力。そうすると四方八方にいろんな星に対する体力、その重力の中央、中点があるわけですね。
あります、あります。っていうのと、あとは事実上、推進をしなくても太陽に引っ張られないっていうのもあるはずです。
ほう、
ああ、そう、そういうのがあって、重力圏っていうのは一応は他の星に引っ張られる方が強くなれば太陽の重力圏から外れたっていうふうにできるんですけど、
はい、
はい、なんですがどのくらいの距離だっけなっていうのはちょっと、すぐには分かんないですね。
重力圏ですね、
はい、でよく言うのは、地球の重力圏みたいなやつは地球よりも他の天体から引っ張られる力の方が強くなるっていうところがあって、それは地球の重力圏から外れるっていう風になります、はい、
はい、
なので、このね、重力圏は、定義の仕方もいくつかあるんですけど、はい、ということで遠くのものでも他に引っ張る天体、はい、重い天体がなければ、結構な距離まで重力を働いていて、そこで引っ張る力で太陽のファミリーとしてね、太陽系として、太陽の周りをたくさんの衛星が回っていますと、はい、いうことです。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、結構なお時間になったので今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
メールの送り先などは、番組の冒頭で申し上げたのでそちらを参照してください。
聞いてね。
聞き直してください。
もう一回聞き直してね。
はい。で、村内プロジェクトではですね、村内 .com、sonnai.com というウェブサイトを運営しておりまして、はい、こちらから過去に配信した番組、すべてが聞けるようになっています。なので、audiobook.jp や、ポッドキャストアプリで聞けない古い番組が聞きたいときには、そちらまで来てみてください。また、ウェブサイトの方から、メッセージを送っていただくこともできます。
はい。
あとですね、配信は、ポッドキャストのアプリで、聞く方法の他に、はい、audiobook.jp というサービスで聞く方法もあります。
はい。
逆に audiobook.jp で聞いている方々には、古い番組、または無料で配信しているポッドキャストもありますので、ウェブサイト、またはポッドキャストアプリで、そんなプロジェクトを探してみてください。
はい。
また、無料で聞いている、ポッドキャストで聞いている方、には audiobook.jp というところでの配信もしておりまして、そんな理科の時間、この番組の他に、そんなことないっしょ、 そんな美術の時間、そんな雑貨店という番組がちょっとだけおまけをつけて配信をしておりますので、もしよろしければそちらも来てみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんな理科の時間第325回、この辺にしたいと思います。有料配信というか、オーディオブック .jp で聞いている方はほんのちょっとだけおまけがあります。ということで、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。